猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第208回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。208回じゃない、208回ですよなんかイントネーションおかしかった。8回はおかしいよね。はい
はい。
まあ、ちょっと豪雨というか、
うん、
ね、大変でしたけれども。
ねえ。
島根県とかね。
うん。
あと、昨日かなから今朝にかけては、福岡、大分のあたりが、
うん、
豪雨
で、なんか
すごく大変なことになってましたが、
うん。ね、
被害がないと、いいんですけれども。
ね、そうですね。
いやいや、もうなんか日本の気候じゃないよね、ああいう雨の降り方って。温暖化のせいかどうかわかんないけど、
やっぱり地球は少しずつ変わってきてるんですかね。
まあもうなんかあんまり激しい天気じゃない方がいいんですけど、なかなかそうもいかないのかなと思いながら
ね。
なんか熱帯のスコールのようなとんでもない降り方ですもんね。
本当に、もう家とか流されるレベルですもんね。
そうちょっと本当に被害とかがね、リスナーの皆さんがないといいんですけど、
そうですね。
はい、まあそういうことで本編
い
ってみましょうか。
はい、
はい。
猫のしっぽ。
ソラウミ ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
mi3e.com まだ知らない誰かに。
はい、それで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はまたまた例によって唐突というか脈絡も何もないんですが、
はい、
家計の話というか家計簿の話というか
うんうん、
お家のね、まあ、家計のお話なんですが、
はい、
猫好き家ではこれですか、
はい、
家計はどちらが管理されてますか？
私が主に管理してますね。
基本的にはじゃあ、あれですか、家計簿とか家計とかは猫好きさんが主に管理されてて、旦那様はお小遣い制とか、なんかそんな感じ。
そうですね。
なんですかね。
基本的に、はい。
なるほど。いやー、家計簿どうですか？つけられてますか？
今までは、なんか結婚当初はつけてたんですけど、それからなんか、めんどくさくなって、つけ、何年間もつけてなかったんですけど、ちょうど去年末ぐらいかな、去年10月、
はいはい、
そこぐらいからつけ始めるようになりまして、今もう携帯のサイトでつけてますね。は
いはい、あ、そういう家計簿のサイトみたいなの、
はいはいはい。なんかアプリがあって。はい、
アプリがあって。
そう。それで、なんか、今までは自分、 の携帯でやってたんですけど、
はい、
なんかちょいちょい旦那さんがその家計簿に対して口を出してくるようになって、
お
ちめんどくさいなって思いながらもうなんかそんなに言うんだったらその、はい、なんか私の携帯は、まあ、私の携帯もロックというロックは旦那様が番号を知ってるんで勝手に解除できる状態になってるんで、うん、見れることは見れるんですけど、
うん、
まあ人の携帯見るってちょっとあれじゃないですか、うん、気持ち的に、
まあまあ、まあ気持ち的にはね、は
い、う
ん、
そうそう、
例えば、なのでなんか最近いいやつだよね、
そう、今年に入って、はい、iPad Air あ、ん、あ、なんとか Air、 Apple Air、
iPad Air、
iPad Air、 うん、を買いまして、
素晴らしい、
はい、
素晴らしい、
それやっと買いました、はい、それに家計簿のやつを入れて、
はいはい、
で私がもうそれこそめんどくさいなって思いながら、携帯だったらいつも持ち歩いてるから暇の時にできるけど、そのタブレットをも持つっていう習慣がないので、
うん、
ま、手が軽い腱鞘炎になるんですよね、重たくて、
うん、
そうですね。だからもう、うん、ちょっと、うーんって思いながら、まあまあ、いいやと思って、うん、それに打ち込んで、
はい、
で、旦那様が見たいときに、見てくださいねっていう感じで言ってありますけど。
なるほど。それって、うん、でも iPad だから、猫好きさん携帯 iPhone じゃないですか。
うん。
いや、アプリ iPhone にも入れて、共有みたいな感じはできないんですか、データの。
それって、なんだろう。うん、なんか、認証が違うから、うん、一応、個々の個体として認証されるようになってるんですよね。
ああ、なるほど。
あ、なんか、うん、
課金みたいな感じ？それ、課金されるわけではなくて。
基本的に、そのなんか、もともと共有できますよっていうアプリ以外のアプリ、うん、は、そのアップル ID がある限り、
うん、
他の人と、あ、うんと、なんていうのかな、全く同じものの、形が違う携帯で持つのであれば、うん、アプリは共有できるけど、
うん、
一応なんかそのシリアルナンバーが違って、
うん、
で、まあ、なんていうのかな、そのアップルエアはアップルエアの ID があるんで、
うんうんうん、いや、
共有ができないんですよね。
iPad Air の方の Apple ID と、猫好きさんの iPhone の Apple ID を合わせとけばいいんじゃないのっていうだけ。
いやいやいやいやいやいや、そんなことしたら私のメールとか見られちゃうじゃないですか。
いやいやいや、それは、いや、それはまあ、ちょっとやり方はいろいろあるんだけど。
ああ、そうなんですね。
うん。うん、でそしたらアプリは、共有できるし、確か、Apple ID が違うと共有はできなかったかな。ホームなんとかでできたかな。ちょっと調べてみないとわかんないけど。
一つのアプリだけを、こうやって、なんか、共有というか、
うん、
できるってことですか？
もう、やり方もなんかあったような気がしないではないけど、
あ、
ちょっと調べてみないと、ごめんなさい。うろ覚えなんでわかんないけど。
うん
うんうん、ちょっとどういうやり方だったか覚えてないけど、なんかそういうのがあったような気がしたんですけどね。う
ん、そうなんだ。
うん、
なんか。
まあ一番簡単なのは同じ Apple ID にしといて、iPad と iPhone を。
うんうんうん。
で、
すれば共有。まあ。
共有っていうか、まあダウンロードはできるじゃないですか。同じ。
そうですね。うん、うんうん。形が違うときで、
そうそうそう、
同じ中身ですもんね。
一応、その、ユニバーサルアプリというか、その両方で使えるアプリであればという条件はあるんですけど、
うんうん、
iPad と iPhone と両方で使えるっていうアプリであれば、うん、同じ Apple ID にしとけば確か簡単にそれはできるんだけど、
いや、もう買った時点で、うんうん、その、なんか、そのエアはエア専用の ID だったり、
うん、
メールアドレスがあったりするんで、
あ、もうすぐにしちゃったんだ。
そうそう、もうしちゃってるからは、うん、でもって仕事でももし使えたらと思って、
うん、
全然あえて共有したくないから
分けたんです。あ、分けたんですね。
はい、分けたんです。
あ、なるほどなるほど。
そう、 なのでそっち側の方に地道に書いて、うんうん、家計簿やってますけど、でも、うん、あ、ぶっちゃけ旦那がその家計簿を見てるの一度も見たことがない
なんだ
そういうこと、ね、散々あんな言われたのに
結局はそういうことねって話なんですね。
そうなんですよ、うん、結果そうなんですよ。
まあまあそんなもんだけどね、応援して、
うん、
うん、そうか、やっぱりじゃあ、あの アプリというか、
うん、
そのソフトの家計簿、紙の家計簿ではなくて、
そうそうそう、
アプリの家計簿を使われてるんですね。携帯の家計簿を使われてるんですね、
う
ん
う
ん、
はい。
結構あれじゃないですか、なんかまあ、サービスによってアプリなのか、まあ、ちょっとウェブのサービスなのか忘れたんだけれども、レシート読ますだけで自動的に家計簿に取り込むよみたいなサービスもあったりとか、
うんうん
うんうん、まあ家計簿って、うん、まあ探せばいろいろ家計簿ソフトもいっぱいある。
めちゃくちゃありますね。
よね、ありますよね。アプリだっていっぱいあるし、まあその携帯のアプリだっていっぱいあるしっていうことなんだけれども。
そうそう。
使いやすいですか？お使いのアプリは。
そうですね。私も何個か試して、うん、その、なんだろう、撮ったやつを送って、
うん、
で、まあ、送り先の向こうの人方、バイトの人方がペコペコ打ち込んで、うんうん、私のところに、その、なんかデータ入れてくれるみたいな、そういうタイプのやつもやったことはあるんですけど、うん、なんだろう。私すごいめんどくさがりで、あんまり豆じゃないから、
なるほど、
その、スーパーとかも1週間に1回大量買いとか、するんですよね。
はいはいはい、
そうするとレシートがめちゃくちゃ長くなるんですよ。
はいはいはい、
でレシート長くなりすぎると、ある一定以上の長さを超えると、そのなんだろう、レシートが、そうそうそうそう、あの撮影できない。
ああそうか、撮影した分だけっていうような感じ。
はい、
なんだ、そうすると何回にも分けなきゃダメなんだと大変だよね。
そうなんですよ、うん、そのね、ブロッコリーとじゃあ飴を買ったとして、
うんうんうん、
そのブロッコリーと飴でちゃんとうまく綺麗に分けて向こうに届けばいいけど、うん、その撮影上、その、なんだろう、ブロッコリー、第1回目にブロッコリー行くじゃないですか。
はいはい、
で、第2回目に飴を行こう、飴から行こうと思っても、ブロッコリーからの写真が撮れちゃったりとかして、
あー、なるほど、
二重になったりとか、うん、もうそうそう、そういうのが、まあちょっと面倒い、逆に。
はいはいはい。
うん。だから短いコンビニとか、
うん、
そういうやつだったらいいんですけど、
うん、
そう、そういうのがちょっと逆に不便かなって思って、うん。うん、だから、あと、その、多分、その、なんていうのかな、今私がやってるような簡単な家計簿アプリだとしても、
はい、
多分きっとそのアプリ側の方でデータは取られてると思うんですよね。
うん
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 うん、で、何歳ぐらいの主婦が何人暮らしぐらいでだいたいこのぐらいの買い物してるみたいな、全部データ化されているのであろうけど、
うん、
その、なんていうのかな、その写真を撮って送ると自分の、私がどこのスーパーを利用してるっていう場所まで明確に向こうに、ま
あ、特定されちゃうよね。
そう、特定されるじゃないですか。
うん、
で、私がアイスばっか買ってるってバレるじゃないですか。それがすごい嫌で。
なるほど。
うん。ほんと、あいつこの間、昨日はアイス買ったのに今日もアイス買ってんよって思われちゃうじゃないですか。
うん、いや、まあ、まあ、まあ、まあね。
そうそう。
わからんではないけど、
まあ。そう、そんな細かく見てる人は絶対いないんだろうけど。
そう思うけど。
そうそうそう。
そうだよね。
それが、そう、写真と、プラスしてデータも取られるっていうのが、なんか、このデータ化社会で怖くて、私的には、
うん。
うん。なんか嫌なんですよね、ちょっとそういうのが。
基本、例えばその無料のサービスとか、ね。
うん。
まあ、
うん、
ある程度有償でも、有料でも安いサービスとかだと、そういうふうに個人情報を引き換えにしてるよね、
うん、
きっとね。
絶対してます ね、 ね、うん。
それなりの対価を払ってちゃんとしてもらうサービスだったら別なんだけれど、
うんうんうん、
無料に近い、ただただ、そう、無料に近いようなサービスだとか、うん、無料のサービスって結局引き換えに個人情報を売ってるようなもんじゃないですか。
いや、そうですよ。
まさに。
まさにもうマーケティングに使われてますよ。本当。
だからまあそれを良しとするんだったらいいんだけど、
うん、
それがやっぱりね、なんとなく気持ち悪いとか嫌だっていうと、やっぱそういうサービスは使えないよね。
そうなんですよね。だからなんか、はじめそういう知識が全然ない時は、ツイッターとか、フェイスブックとかもちょこっとやったりとかしてたんですけど、もうフェイスブックは何年単位で開いてませんし。
ああ、なるほど。
そう、ツイッターも、まあ、たまにしか、つぶやかない。あと、なんか、写真、まあ、ご飯作っ、私ぐらいの生活をしてると、ご飯作ったよぐらいしか、ネタがなくて、まあ、結局、ご飯作ったよで、自宅で写真撮る、その写真のデータを奪われる、写真の中に位置情報わかる、とかって思っちゃうと、
はいはい、
そう、私狙われちゃうかもとか思っちゃって、そうなかなかねそういうのができないんですよね。
まああの写真の位置情報は消す方法あるんでね。まあそれはそれでやり方はあるんだけれど。
そうなんだ。
うん、ありますよ。何もしないとあのイクシフっていうその位置情報が入った状態でアップされるけど、
はい。
設定とかでその位置情報をあのアップしないっていうか。本当に写真のデータだけっていうやり方も、まあそのサービスにもよるし、あれだけど、基本的にはそういうので、位置情報を消してやるっていうやり方はありますよ。
消してます？
いや、基本やっぱりアップするときは消してますね。
あ、
怖いから。
さすが。いや、どうしてんのかなと思って、みんなガンガン上げるじゃないですか。
は
い、
うん、それ基本皆さん、あの、そのね、位置が例えば観光地に行ったりとか、
うんうんうんうん、
別に特定されても問題ないよとかね、
うん、
逆に位置の情報がその位置情報が重要だったりするような写真の場合は別にあえて消す必要はないとは思うし、
うんうんうん、
例えばそのなんかねアルバムその旅行のアルバム的なやつだと位置情報の逆に重要になったりするわけなので、
うんうん、
それをあえて残してあげるっていうやり方はあるとは思うんだけれども。
はいはい。
まあそうは言ってもやっぱり個人情報の一つだよね。うん、何月何日にどこ行ったとかってバレちゃうわけなんで。
うん。
だからあえて位置情報を消してっていうやり方は基本やっぱりやった方がいいかなと思いますけどね。アップするときはね。
ああ、やっぱりそ
うなんですね。やり方はありますよ。
そうなんだ。
うん。
いや、そういう消し方知らないんで、うん、いや皆さんすごい勇気があるんですねって思いながら、
それはもしあれだったらこっそり教えますんで聞いてください。
あとであとでお願いします。
あとでね、
はい、
はいはい、いやそんな大した難しい話ではないんだけどね、まあ、サービスによって設定の中で位置情報をね、うん、上げないとかそういうような設定があったりするんで、まあ、その探し方だけキーワードとか探し方だけ分かってれば、
うんうん、
あの設定とかでできると思うんで、まあそれは後でゆっくり、またそれはご説明しましょうということで、はい、まあ、また本題にちょっと戻りますけれども、なるほど、はいはい、じゃあ結構細かく管理をしているのか、それとも大まかに例えば食費とかね、日用品とかってそういう分類単位で、
あ、そうそうそう。
ま、
もうだからそう、はい、大雑把にしてます、うんうんうん。なんか食費、スーパー行ったら、うん、じゃあ今日1000円使ったなら、うん、食費1000円とかしかやってないですね。うんうん、あと、はい、給料とかがいくら入ってるとかも入金、うん、あの書かないし、うん、うん。あの、ただただだからマイナスになっていくだけですね。
そういうこと。
はい。でもまあ月にどのぐらい使ったのかっていうのが分かればいいだけだって私は把握してるんで、そういうような使い方、もう少しでもうちの家計のデータが外に漏れないように、うんうんうん、あのそういう使い方をしてます。
なるほど。
はい。
いや別にアプリで、まあそのね、
うん、
アプリで登録する分には別に漏れないんじゃないのかなと思うんだけど。
あ、私、だというのははっきりは漏れなくても、うんうんうん、いやでもそんな いつなんとき何が起こるか分かんないじゃないですか。いやいや、
まあもちろんそうだけどね。
そう、一応なんか私の使ってるアプリ、写真でそのデータ読みをする、あの、もうできるんですよ、一応。
ああ、なるほどね。そういうことなんですね。うん、
だから、うん、大丈夫、そういうのは使わずに、うん、バレないように、うん、ただただ自分の知りたいものだけが分かるように使ってます。
なるほど。うんうん、まあ、それで、例えば食費今月いくらぐらい使ったとか、
うんうんうん、
っていうことですね。日用品でどれくらい使ったとか、
そうそうそうそう、
ね、医療費でどれくらいとかね、まあ、そんな感じぐらいです、うん、まあ、大体うちも同じ感じですね。
うん、
大体分類ベースというか、そういう科目ベースというか、まあ、それでほぼほぼ嫁ちゃんは、うん、まあ嫁ちゃんが基本的には家計簿を管理してるんですけれども、
そう、あれですね、パソコンでやってるって前言ってましたよね。
あのうちはそうですね、Mac っていうか、まあパソコンの中にその家計簿ソフト入れて、うんうん、その家計簿に、まあ、ひたすら嫁ちゃんが打ち込んでる感じですけどね。
うん。多分それって毎日やられてるんですか？
いや、週に1回ぐらいのペースか、まとめて。
うんうんうん。
うん、何日に何買ったってのは、まあ、レシートベースで入れてますけどね。
うん、
ただ、まあ、普通に買い物した時には、まあ、それを、まあ、だ毎日はやってないのかな。2、3日に1回とか、1週間に1回とか、まとめてやるとか。
うんうんうん、
まあそんな感じですけどね。
まあそれもなんかちゃんと細かく収入がいくらぐらいで、
うん、
で、どれには何日を使ってみたいな、もう電気代とか水道とかもそういうのもちゃんと細かくやってるって感じですか？
一応まあその分類はある程度細かくやってるみたいですよ。みたいって言ったらあれだけど、まあ基本お任せなんで、うちの場合も。
ああ。でも偉いですね。偉いって素晴らしいですね、うん、いや私もやろうと思いつつかな、うん、パソコンでやった方がいいのかな。
これはね、何が正解かってよく分かんないよね。結局その今使ってるソフトも新しい OS がバージョンアップしたりするじゃないですか、たまに、
うん、はいはい、
まあ、Mac の場合もそうだし Windows の場合もそうなんだけど、 OS がバージョンアップするときちんと追随、そのバージョンアップについていけるソフトだったらいいんだけど、
うんうん、
特に Mac の場合ってね、打ち切りましたとかって、うん、サポート打ち切りましたとか言って使えなくなっちゃうケースが多々あったりするので
そういう、ああ、そうなんだ。
そうそうそう、だから結構それはそれで リスクというか、
うん、
あれだよね、
うんうん
うん、せっかくね打ち込んでるデータも結局そのOS バージョンアップしてそのソフトが家計簿ソフト使えなくなったらまた別のやつ買わなきゃいけないよとかね、
うん、
なった時に、うんうん、ね、なかなか普通それってデータの移行って難しくて、家計簿のが特に
そうですよね、うん、
まあ諦めるしかないよねって、
うん、なっちゃいそう、
なっちゃうよね、まあ、その辺がパソコンのその家計簿ソフトのいまいちリスクというか使い勝手の悪いところかなとは思うんですけれどもね。なので、まあ、何が正解かっていうのはちょっとまだ結論が出てないというか、今のところはもう仕方なくそれを使ってるんですけど、そろそろちょっと OS のバージョンをだから上げられないんです今、その家計簿用のパソコンは。結構古いバージョンをまだ使っていて、
うん、
あげちゃうと使えなくなるとアウトだよねって思って怖くてまだあげられてないという
そうですね、
そう、
もうデータ別に取っとかないと、
そうそうそう、で基本的にはもうそのサポートはもうしませんみたいな、
うんうんうん、
ソフトを今使っているんで、
うん、あ、そっか、
新しい OS のサポートはしませんみたいな
の
もうメーカーの方がもう宣言しちゃってるソフトを使っちゃっているんで、
ああ、そっか。もうんまあ、どのぐらい何年単位でも使ってるんですか？
何年かな、もう5、6年は最低使ってるような気がするんだけど、10年は使ってなかったような気がするけど。
でも、過去のやつってデータ使うことあります？
ああ、そういうのは傾向を見るぐらいしかないですね。細かくは見ないですよ、だから。
ああ、まあそうですよね。
うん、例えば、うん、その、光熱費が徐々に上がってるとか、
うんうんうん、
ね、日用品のあれを買うのが上がってる、比率が上がってるとか、うん、なんか食品の比率が上がってるとか、まあ、そういうトレンドを見るぐらいしか、
うんうん、
で細かいところまではやっぱりね、なかなか、じゃあ過去のやつって見ないよね。
うんうんうん。
だから最悪割り切っちゃうって手はあるっちゃあるんだけどね。
そうそうそう。ね、うん、もう最悪そうですよね。うん。
うん、なのでちょっとまあ、家計簿ソフトももう難しいよねって思うよね。ちなみに、まあまあ、家計簿についてはもうそんな感じでいいんですけれども、猫好き家は、何が支出の中で一番、うん、多いというか、
食費かな。
やっぱ食費ですか。
やっぱ作ることも食べることも好きなんで、食費かかってますね。
基本一番やっぱり食費が一番、まあ一番多いのは食費かなって感じなんですけど、まあその、住居費とかそういうね、家賃とかそういうのは除いてね、うん、それはもう個人的にあれで行くんだけど、うんうんうん、やっぱり食費が一番多いような気がするんだけど、結構バカにならないのが、携帯料金ね、うん、電話代。
ねえ、そうなんですよね。
俺が意外にね、うちは娘も今 iPhone 持ってるんで、3人がかりで。
え、娘さんも iPhone 使ってるんだ。
今 iPhone 使って、高校になってから、中学までは持たせなかったんですけど、高校になってまあしょうがないねっていうんで、うん、iPhone 持たせたんですけど、
うん、
いやもう3人だから結構いい値段ですよ。
ねえ、うん、あとだって iPad も持ってますもんね。
ああでも iPad はあれ Wi-Fi で 3G じゃないので、うん、セルラーではないので電話代は全然かかってないですね。あれはもう本当に本体代だけでしたね。
いやでも本体代でも、なんか4,000-5,000円とかかかってません？
ああ、いやいや、もうそれ一括で買っちゃったんで、現金で。いつもニコニコ現金払いで。
ああ、そっか、そういう風にすると、別にかからない。
買って終わりでしょ？あとは Wi-Fi、Wi-Fi の電波さえあればっていう。
あれば。あ、じゃあ携帯から Wi-Fi の電波もらうってことですか？
もうあるし、うちの場合は、そもそもうちにあれじゃないですか、インターネットプロバイダー契約してるんで、あとは Wi-Fi ルーターから電波飛ばしてっていう。
ああ、持ち運びのルーター使ってるってことですか？
ああ、いやいやいや、据え置きのルーター、うちにいるときにはね。
うん、うん。
で、外出するときは iPhone からテザリングで、
うん、あ、やる感じだ。
で、やるからっていう感じですよね。なので iPad に関しては最初に本体代だけはお金かかったけれど、それ以外は一切かかってないので、
うん、
基本は iPhone3 台分だけですね、今通信費としては。
あ、
それでもやっぱり3人分なんで2万ぐらいかかってるかな。
2万しかかかってないんですか？
6000円から7000円ぐらいだとして、
うん、あ、そっか、
ね、3人分だから。
だいたいガンダルさん本体も一括払いしてるんですか？
うん、ああ、いえいえ、それはあれですよ。なんだっけ、
分割みたいな、
分割でやってますよ。うんうん、そういうの全部入れてもあれじゃないですか。だいたい一人だいたい6,000-7,000円ぐらい、定額にして6,000-7,000円から7,000-8,000円ぐらいだから、2万円から3万円の間ぐらいだよね。まあ。データ、電話のあれにもよるけど。
え？
3 人だと。
お子さんいらっしゃると、なんか何割みたいのになるから安いってことですか？
あ、学割とか。で、若干安くなりますよね。娘の分だけは。
うち、携帯だけ2人しかいないけど、2人でも、1人1万、あ、旦那さんは9,000円ぐらいだけど、私1万2,000円ぐらいですよ、大体。
ええー、それ高くない？なんか。
毎回。
なぜ？
え、だから、いや、逆にガンダルさんって安いと思ったんだけど、3人で2万とか。 3万いかないぐらいって。
うん、1人だいたい今平均7、8000円ぐらいかな。6000円から8000円の間ぐらいだよね。まあ、その通話料とか、その辺で変動するけど。1万は超えること、あ、1万たまに超えることはあるけど、よっぽどその、まあ、なんか、話してたり、
電話をかけたりとか。話したい放題にそもそもしてるからかな。だからなんか、基本、料金が高いからかな。
でしょ？うん。うちは別にほとんど電話使わないので。
ああ、そっか。
うん。ホワイトプラン一番安いやつにしてますから。
うんうんうんうん。
だから、一人6、7千円ぐらいかな。だから、そうすると、だいたい、ね、2万前後ぐらい、3人で。2万円前後というか、まあ、2万円ちょっと超えるぐらいとか、まあ、そんな感じから2万5千円の間ぐらいかな。3万は確かいかないような感じですね。
まあ、でも、携帯代ってでかいですよね、本当。
いや、それ考えるとやっぱりでかいですよ。
ね
え。あの、携帯代とか、あとそれプラス、あの、インターネットのプロバイダーとか全部、通信費として見たときには、やっぱ通信費が一番結構なんか、バカにならないな、みたいな。
そうですよね。
だから、格安携帯にしないのとか言って、嫁ちゃんにそろそろ、フォロー食らってますけどね。いや、もう、だって iPhone から格安携帯に行って、なかなか、ちょっと、できないなとかって思っちゃって、まだ二度足踏んでるんですけど、確かに格安携帯ってすごい安いじゃないですか。
ワンキュッパとかで今やってますよね。
そうすると本当にガクッと3分の1ぐらいに金額減ったりするんで、確かに安いなと思うんだけど。下がりますよね。
いや、そうなんですよね。いや、そう。うちの兄が、それこそ、変えたんですよ。
うん。
で、ワンキュッパの感じで。
うん。
でも、まあ、ちょこちょこなんかつけても、いや、今までの携帯の料金より、はるかに、やっぱ半額近く、うん、
半額近く安くなるよね。単純に見ても、うん。
やっぱ家計費も楽だって言ってましたね。
はい
ね、
そうなんですよ。だから結構食費ってある程度削れないんじゃないですか。
削れない、なかなか削れない。
削るとひもじくなっちゃうからさ。
ほんと、
次に削るとしてやっぱり通信費だよねって思っちゃうよね。
通信費ですよ ね。
食費日用品って生きていくためにやっぱどうしても必要なもんだから、なかなか削れないんだけど、
だったらやっぱね。
ね、次はやっぱり通信費かなとかって思ったりするんだけど、なかなかそれがちょっと難しいなって今思ってて。なんとか見直せればいいなとは思って、いろんな、その iPhone の中のプランでも安いのとかオプションを外したりとかしてみようと思うんだけど、やっぱりあんまり安くならないよね。
そうですよね。
キャリアと契約して、まあ、うちの場合はソフトバンクなんだけど、そういうソフトバンクと契約してる限りはなかなか安くならないよねと思って、
そうなんですよね。私もソフトバンクさんで、全然安くならない。なんかちょっと前に、なんか、安倍さんが、なんか携帯代安くするみたいな、
話あったよね。
なんか、打ち上げてませんでした？全然安くならないんですけど。
全然安くならないんですけどって。
ねえ、どうなってんですかね、本当。
どうにもならんですよね、なんかって感じなんだけど。
いや、本当にですよ。だって昔なんて本当になんか基本料、なんか基本料金がなんか980円とかで、その他通話料と、
はい、
あと、まあネットのやつ、定額。のやつ、まあ、1000円、2000円でつけても、5000円とかぐらいで、5000円いないぐらいで済んでたのに、今も5000円なんて全然済まないじゃないですか。
そうだよね。ちょっと5000円では厳しいよね。iPhone の場合なんか特に。
そうですよね。もうガラケーに変えたらいいんですかね、じゃあ。
いや、本当に安くするんだったら、本当に、そういう、ね、格安シムっていうか格安のやつにするのか、ガラケーにするかだけど、今更ガラケーもって話もあって、
そうですね。もうこんな甘ちゃん、甘々に育てられて、ね、うん、今更、あ、ちょっと迷子になったから地図開こう。あ、Wi-Fi ないから地図開けない。いや、そんなの無理ですね。
う
ん、
無理でしょ？
死んじゃいますね。
いや、それ考えるとね、難しいですよね。うん、それもなかなか。
ねえ。なんでこんないつの間に甘やかされてたんだろう、結構なかった。
今調べてみました。やっぱり一人7000円から8000円ぐらいだから、やっぱり2万円から2万5000円の間ぐらいですね、3人で。
ああ、そっか。
うん、だから1万2000円は高いよ。なんか、いろいろオプションつけてるじゃないの、いらないオプションを。
いらないオプション、
うん。
私にいらないオプションなどない。
え、そう。
いや、わかんないです。
いや、なんか結構ソフトバンクっていろいろオプションがついちゃったりするじゃないですか。なんか、
まあ、
漫画見放題とか、なんとか見放題とか、そういうのはつけてない。
はい、つけてないですね。なんか、気になってきた、ちょっと。なんか最近、自動引き落としみたいのにしてるから、あんまり。
いやー、1万2000円はでも、まあ、通話し放題だと結構いくけど、それでも1万円超えることは普通ないような気がするけどね。
うん、そうですか。
うん。うちはほとんどオプションを外してますからね。まあ、テザリングオプションぐらいかな、つけてるとしたら。はい、本編が少し長くなりすぎたので、今回本編は途中で一旦切って、続きを後編の方に配信 したいと思います。ご了承ください。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。